茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2014年12月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次。今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、茨城高齢者優待制度のご案内、特集、平成26年度茨城県表彰、お知らせ広場、ナイスハートふれあいフェスティバル2014ほか、これ自慢できます、世界最大笠間焼の巨大花瓶、目次終わり。菅生沼、茨城県知事橋本勝。常総市と坂東市の境にある菅生沼は、県指定の自然環境保全地域であり、全国でも貴重な湿地です。また、毎年300羽を超える琥珀蝶が渡来するほか、環境省において絶滅の恐れがあるとされた野鳥34種が確認されるなど、渡り鳥のねぐら、祭事場としても重要であることから、11月1日に、菅生沼鳥獣保護区、菅生沼特別保護地区に指定しました。今年、開館20周年を迎えた県自然博物館や、三街道あすなろの里が隣接しており、豊かな自然を生かした体験学習や環境教育などが行われています。表紙写真、菅生沼、常総市坂東市。問い合わせ、常総市観光物産協会、電話 0297-23-9088。問い合わせ、坂東市観光協会、電話 0297-20-8666。写真説明。上下3枚の写真。上、沼に架かる木製の橋、途中で鍵型に曲がっている木製の欄干がある。中、白鳥やカモなどたくさんの野鳥が水面に浮かんでいる様子。下、10羽余りの白鳥が飛び立つ様子。写真終わり。茨城クローズアップ。茨城高齢者優待制度のご案内、12月1日から開始します。高齢者の方が協賛店舗で茨城シニアカードを提示すると、料金割引やポイント加算などの特典を受けることができます。カードを持って元気にお出かけしませんか？お得なカードです。ぜひ利用してください。緊急時の連絡先やかかりつけの病院などが記載でき、緊急連絡用カードとしても活用できます。カードの表裏のイラストがあります。イラスト説明。カード表面。茨城シニアカードの文字と買い物をしているハッスル肛門の絵があります。カード裏面。氏名、市町村名、生年月日、血液型、住所、緊急連絡先、かかりつけ医、その電話番号、管轄の地域包括支援センター名、その電話番号を記入するようになっています。イラスト終わり。茨城シニアカードについて、対象者は、県内にお住まいの65歳以上の方です。カードはどこでもらえるの？市町村の高齢福祉担当窓口などで配布しています。お住まいの市町村にお問い合わせください。保険証など住所、氏名、生年月日が確認できるものを持って配布を希望されるご本人が窓口にお越しください。カードはどこで使えるの？協賛店舗には特典内容を記載したステッカーが掲示されています。目印にしてください。協賛店舗を募集中。ご協力いただける店舗を随時募集しています。登録が必要です。詳しくは、県長寿福祉課ホームページをご覧ください。 問い合わせ、県長寿福祉課、電話 029-301-3326、ホームページ、茨城高齢者優待制度で検索。農地中間管理機構が貸付農地を募集しています。農業経営の規模縮小、経営転換を考えている方、農地を相続したが管理が困難な方など、農地を貸し付けたい方は、市町村の農政担当課、または当機構にご連絡ください。遊休農地を所有していないなど、一定の要件を満たした場合は、貸し付けた農家や地域に協力金が交付されます。イラスト。農地の貸し付けの仕組みを表したイラストです。イラストの説明。左に農地を貸したい方、出してのイラスト。右に農地を借りたい方、受けてのイラスト。中央上部に農地中間管理機構、茨城県農林振興公社と書かれた楕円があり、その下に知事指定の機関なので安心ですと書かれています。中央下には市町村農業委員会などと書かれた楕円があります。農地を貸したい方出してから農地中間管理機構に向かって農地借り受けと書かれた矢印が伸びています。農地中間管理機構から農地を借りたい方受けてに向かって農地貸し付けと書かれた矢印が伸びています。一方、市町村農業委員会などから農地中間管理機構に向けて連携協力と書かれた矢印が伸びています。イラスト終わり。表、協力金メリット措置の概要。機構に10年以上貸し付ける場合。1、地域に対する支援。地域集積協力金。要件、集落などの地域でまとまった農地を貸し付け。高負担化、機構への貸し付け割合が2割以上。10R あたり2万円から3万6千円。2、出し手に対する支援。括弧1、経営転換協力金。対象者、丸1、農業部門の減少により経営転換するもの。丸2、リタイアする農業者。丸3、農地の相続人で農業経営を行わないもの。高負担化、面積に応じて1戸あたり30万から70万円。括弧2、耕作者集積協力金。対象者、丸1、機構の借り受け農地に隣接する農地を貸し付けたもの。丸2、2筆以上接続した農地を貸し付けたもの。高負担化、10R あたり2万円。表終わり。問い合わせ、茨城県農地中間管理機構、公益社団法人茨城県農林振興公社。電話 029-239-7131。 ホームページ茨城県農林振興公社で検索。みんなで築こう人権の世紀。12月4日から10日は人権週間です。誰もが健やかに幸せに暮らしていくためには、一人一人が優しさや思いやりの心を持ち、互いに尊重することが大切です。イラスト、人権啓発キャラクターココロちゃん。イラスト終わり。世界人権宣言。昭和23、1948年12月10日の国際連合総会で採択。採択日の12月10日は人権デー、ヒューマンライツデー。人権に関する悩みや相談について、県人権啓発推進センター、県庁舎15階。人権相談や講師派遣などを無料で行っています。図書やビデオの貸し出しもしていますので、お気軽にご相談ください。 午前9時から午後5時まで。電話 029-301-3136。 水戸地方法務局人権相談所。人権に関する問題は一人で悩まずに法務局へご相談ください。午前8時30分から午後5時15分まで。電話 0570-003-110。 最寄りの法務局につながります。県の取り組み。人権週間記念フェスタ。公演やミニコンサートの実施。人権啓発活動。J リーグと提携した活動。人権啓発ポスターコンクール人権メッセージ。入賞作品は下記ホームページをご覧ください。写真。平成26年度人権啓発ポスターコンクール最優秀グランプリ賞。霞ヶ浦市立下稲吉中学校2年、押してゆき子さん。ポスターの写真があります。写真終わり。問い合わせ、県福祉指導課人権施策推進室。電話 029-301-3135。 ホームページ、茨城県人権啓発推進センターで検索。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。平成26年度茨城県表彰。県政の発展に著しい功績などがあった方々を称える茨城県表彰が11月13日に行われました。今年度は各分野で活躍された38人の方々と、14団体が受賞されました。特別功績者特別功労賞は、氏名、年齢、現住所、主な職歴、功績概要の順に。功績者は、氏名、年齢、現住所、主な職歴の順に。功績団体は、団体名、所在地、功績概要の順に読みます。継承略。年齢は平成26年11月13日現在。特別功績者表彰。県政の発展に特に著しい功績があった方。教育文化の向上。蛭田二郎、81歳。岡山県、北茨城市出身。彫刻家、日本芸術院会員。平成14年に日本芸術院賞を受賞し、多年にわたり日本の彫刻界で大いに活躍した。平成17年には日本芸術院会員に就任し、我が国の芸術文化の振興に多大な貢献をされたことは、県民の誇りである。特別功労賞表彰。県の名声を高め、明るい話題を提供された方。社会福祉の増進。太田仁、78歳。水戸市。シルバーリハビリ体操考案者。茨城県立健康プラザ管理者。茨城県立医療大学名誉教授。多年にわたりリハビリテーション医療の充実に尽力するとともに、高齢者の健康づくり、介護予防のため、シルバーリハビリ体操を考案し、本県の社会福祉の増進に多大な貢献をした。スポーツの振興。野口昭世、25歳。龍ヶ崎市、スポーツクライミング選手。スポーツクライミング選手として多くの国際大会などで活躍するとともに、2014年ボルダリングワールドカップにおいて年間総合優勝を達成し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。功績者表彰。県政の発展に著しい功績があった方や、多年にわたり職務奉仕活動に精励された方。秋津翔平、83歳、土浦市、元茨城県自治会連合会会長。安西武雄、82歳、鹿嶋市、 公益社団法人茨城県水質保全協会理事長、岡野清右衛門68歳、笠間市、元財団法人茨城県消防協会副会長、牛山元男85歳、日立市、元公益社団法人茨城県シルバー人材センター連合会会長、菅谷誠82歳、結城市、元財団法人茨城県遺族連合会常務理事、豊島美智子73歳、つくばみらい市、社会福祉法人茨城県母子家父福祉連合会会長、堀田敏夫70歳、土浦市、茨城県肢体不自由児者父母の会連合会会長、鈴村博一75歳、土浦市、鈴村委員委員長、公益財団法人茨城県総合健診協会細胞診断委員会子宮がん委員、根本清美68歳、牛久市、公益社団法人茨城県薬剤師会会長、阿部隆之73歳、古河市、元古河市工業会会長、日本電熱器工業協同組合理事長、柏村義之71歳、ひたちなか市、茨城県水産加工業協同組合連合会代表理事会長、茨城県水産物開発普及協会会長理事、上村淳一68歳、鹿島市、元日本労働組合総連合会茨城県連合会事務局長、元社団法人茨城県労働者福祉協議会専務理事、下川俊澄68歳、鹿島市、元一般社団法人茨城県測量設計業協会副会長、砂押秀明74歳、ひたちなか市、茨城県農業協同組合中央会理事、武藤則夫73歳、常総市、リスカ株式会社代表取締役社長、渡辺妙子71歳、水戸市、元茨城県商工会議所女性会連合会会長、浅田清俊70歳、守谷市、元社団法人茨城県私立幼稚園連合会理事、足立紀美子74歳、東京都、公益社団法人茨城県青少年育成協会副会長、相馬時子72歳、筑西市、元ガールスカウト茨城県連盟支部長、中島和子69歳、筑西市、茨城県地域女性団体連絡会副会長、平戸志郎74歳、ひたちなか市、彫刻家、介護者副会長、山内五郎73歳、水戸市、学校法人水上高等学校理事長、大川滝夫76歳、鉾田市、一般財団法人茨城県交通安全協会理事、赤荻宏73歳、水戸市、塗装工、上野富子70歳、筑西市、元女性農業士、宇田勝俊72歳、龍ヶ崎市、元牛久沼土地改良区理事長、元龍ヶ崎市農業協同組合代表理事組合長、江畑隆夫86歳、石岡市、元学校医、元八里町健康づくり推進協議会委員、川崎峰男70歳、常陸太田市、茨城県警察指定検案医、小山弘子79歳、鹿島市、元社会福祉法人一恵会特別養護老人ホームあやめ荘 セシボン鹿島施設長。医療法人全人会小山病院理事。沢部実、68歳、つくば市、つくば市消防団副団長。土屋雅子、77歳、つくばみらい市、元民生委員児童委員。飛田雄三、79歳、大子町、大子漆保存会会長。元奥久慈漆生産組合組合長。山田雄一、80歳、結城市、針灸師、元社団法人茨城県鍼灸師会会長。秋葉弘子、77歳、土浦市、外出支援方針員。市村追子、87歳、小美玉市、元茨城県立婦人教育会館ボランティア、元実り町社会教育委員。功績団体表彰。社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体。菅生沼に親しむ会、坂東市。多年にわたり野鳥や植物の観察会や小学校などに講師を派遣し、自然環境に係る知識の普及を行うなど、地域住民の環境に対する意識の向上に寄与した。新町会、守谷市。多年にわたり地域の高齢者への配食活動や地域からの孤立を防ぐための見守り活動を行い、社会福祉の増進に寄与した。特定非営利活動法人ママトーン、つくば市。多年にわたり子育てに悩む母親を支援するため、子育て情報誌の発行や研修セミナー、イベントなどを開催し、社会福祉の増進に寄与した。茨城県菓子工業組合、水戸市。多年にわたり県産品を使った新商品の開発や、本県食材のイメージアップ、消費拡大のためにイベントなどを開催し、地域産業の振興に寄与した。下妻食と農を考える女性の会、下妻市。多年にわたり地域の食材を生かした特産加工品の開発・販売を行うほか、体験教室や食農教育などを積極的に行い、地域産業の振興と地域の活性化に寄与した。寺久八木節保存会、坂東市。多年にわたり郷土芸能・郷土民謡の八木節の保存と伝承活動を行い、後継者の育成及び地域文化の向上に寄与した。大島小見線地区安心まちづくり連絡会、ひたちなか市。多年にわたり地域におけるパトロール活動や子どもの安全対策を推進し、安全で安心なまちづくりに寄与した。稲敷地区交通安全母の会連合会、稲敷市。多年にわたり街頭キャンペーンや高齢者などを対象とした交通安全教室など交通事故防止啓発活動を積極的に行い、交通事故のない安全で安心な明るい社会づくりに寄与した。骨髄バンクを支援する茨城の会、つくば市。多年にわたり骨髄バンクドナー登録や骨髄移植の理解促進のための普及啓発活動を行い、社会福祉の増進に寄与した。特定非営利活動法人つくばピンクリボンの会、つくば市。多年にわたり乳がんに関する正しい知識を普及するとともに、乳がん検診の受診率向上の普及啓発活動を行い、社会福祉の増進に寄与した。結城市食生活改善推進員連絡協議会、結城市。多年にわたり食生活向上のための料理教室や郷土食を活用した食育の普及、各種健康診断の受診勧奨を積極的に行うなど、食を通して地域住民の健康づくりに寄与した。茨城県銘柄豚振興会、茨城町。多年にわたり本県銘柄豚ローズポークのブランド化と生産振興に取り組むとともに、 産地見学会の開催や県内外のイベントなどでの PR 販売を行うなど、知名度向上と販路拡大に寄与した。茨城県立図書館ボランティア。水戸市。多年にわたり本を読むことに不自由な方への対面朗読や録音図書作成、子どもたちへの読み聞かせなど、利用者のニーズに対応したサービスを積極的に行い、本県の教育文化の向上に寄与した。日立大津のお船祭り保存会。北茨城市。多年にわたり、国選択無形民俗文化財である日立大津のお船祭りの保存に努めるとともに、後継者の育成に尽力し、地域文化の向上に寄与した。受賞された方、団体の功績は、ホームページでも紹介しています。詳しくは、平成26年度茨城県表彰で検索。お知らせ広場。催し物。ナイスハートふれあいフェスティバル2014。障害児及び障害者による音楽などの発表会や美術展、お菓子などの販売を行います。発表会、学校教育の部、12月5日金曜9時45分から。一般の部、12月6日土曜11時15分から。美術展、12月4日木曜から8日月曜9時30分から16時30分。4日は一般の部のみ、最終日は終了時間が異なります。販売、12月6日土曜10時から15時、一般の部のみ。会場、県立県民文化センター、水戸市。発表会、大ホール、美術展、集会室、一般展示室。販売、大ホールロビー、広場。問い合わせ、県障害福祉課、一般の部。電話 029-301-3375。問い合わせ、県特別支援教育課、学校教育の部。電話 029-301-5280。募集。県職員、看護師、採用選考試験。試験日、12月14日日曜。職種、看護師。丸1、医療福祉施設など。丸2、専任教員。勤務場所、県立医療大学附属病院など、県立中央病院、県立心の医療センターを除く。県立中央看護専門学校。締め切り、12月9日火曜、持参、消印、有効。問い合わせ、申し込み、県人事課。電話 029-301-2278。 ホームページ茨城県人事課で検索。育児休業職員の代替任期付き職員の採用選考試験。試験日12月18日木曜。職種、機械管理栄養士、農業、林業、獣医師、心理保健師、言語聴覚士。募集職種は変更となる場合があります。締め切り、12月11日木曜。持参消印有効。問い合わせ、申し込み、県人事課。電話 029-301-2278。ホームページ、茨城県人事課で検索。案内。大好き茨城県民祭の発売を開始。身近な道路や交通安全施設などの公共施設整備のため、県が発行する債券です。ぜひこの機会にご購入ください。発売開始日、12月4日木曜。発行額、35億円。お一人様1万円から500万円。利率、5年国債利回りを上回る利率。12月3日水曜に金融機関店頭、県ホームページで公表。問い合わせ申し込み、 常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、水戸証券、有機信用金庫の県内各窓口。問い合わせ、県財政課、電話 029-301-2363。ホームページ、大好き茨城県民祭で検索。年末年始に県庁展望ロビーを開放。開放日時、12月27日土曜から平成27年1月4日日曜、10時から20時、通常。元旦は初日の出観覧のため、午前5時30分から特別開放します。日の出予想時刻は午前6時50分ごろ。混雑の場合には、入室を制限させていただくこともあります。問い合わせ、県管財課、電話 029-301-2387、ホームページ、茨城県管財課で検索。自動車税の納税は口座振り替えで。自動車税の納税は便利で確実な口座振り替えをご利用ください。口座振り替えは一度お申し込みいただくと、以後毎年納期限の日にご指定の預金口座から自動的に納税されます。また、自動車を買い替えた場合でも新たな手続きをする必要がないため大変便利です。申し込み先、金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局は除く。平成27年度分からご利用いただく場合は、2月末までにお申し込みください。詳しくは最寄りの県税事務所まで。問い合わせ、県税務課、電話 029-301-2418。 2014年度茨城合同相談会。不登校、引きこもり、ニートの方などの無料相談を行います。予約不要。日時、場所、筑西会場、平成27年1月30日金曜、下館地域交流センターアルテリオ、霞ヶ浦会場、平成27年3月7日土曜、霞ヶ浦市地域福祉センター山百合館、両日とも13時から16時30分、茨城合同相談会について、問い合わせ、特定非営利活動法人若年者社会参加支援普及協会アストリンク、電話 029-859-8606。 引きこもりに関する相談について、問い合わせ、県引きこもり相談支援センター、電話 029-244-1571。データ茨城、10月1日現在、総人口292万1184人、前月比273人増、男性145万6521人、女性146万4663人、世帯数112万6882世帯、前月比1112世帯増。お出かけガイド。県近代美術館。企画展。わからないのすすめ2。来て見て話してアートがつなぐ。12月14日日曜まで。解説などを隠した状態の作品41点をご覧いただくことによって、知識や先入観にとらわれることなく作品と向き合い、自由に想像を巡らせながら美術に親しむことができます。企画展、作家とアトリエ展、作品を生み出す体、想像の場、12月20日土曜から2月15日日曜、水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 9992、入館料、一般600円、 高校生大学生360円、小中学生240円。県天津記念いずら美術館、所蔵品展、天津記念茨城賞の画家たち、12月5日金曜から25日木曜、第1回から18回までの天津記念茨城賞の受賞作家の作品を中心に展示し、精神な表現を目指して制作活動を続ける日本美術院の画家たちの芸術を紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311、ファクス 5711。入館料、一般190円、高校生大学生110円、小中学生80円。県陶芸美術館、企画展、焼き物ってなんだ？1月2日金曜から3月8日日曜。国内の陶芸専門の美術館で構成する陶磁ネットワーク会議加盟8館の自慢の作品を含めたコレクションを展示し、焼き物とは何かを紹介します。テーマ展、茨城の伝統工芸、日立の匠と手仕事、3月15日日曜まで。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 0296-70-0011、ファクス 0012。 入館料、企画展、一般720円、高校生大学生510円、小中学生260円。入館料、テーマ展、一般310円、高校生大学生260円、小中学生150円。県立歴史館、関東地区博物館協会第5回共同企画展、作る、茨城の伝統工芸、12月6日土曜から1月25日日曜。阿波の春景塗、西の内和紙、節村内和など、県内に伝わる数々の工芸品や職人の技術を貴重な記録映像とともに、作品ができるまでの工程も含めて紹介します。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 228-4277。 入館料、一般150円、大学生80円、高校生以下無料。県自然博物館、第62回企画展、マンモスが渡った橋、氷河期の動物大移動、12月20日土曜から6月7日日曜。現在まで続く氷河期では、寒冷な氷期と温暖な寒氷期が何十回も繰り返されています。この周期的な気候変動がどのように起こり、動物たちにどのような影響を与えてきたのかを紹介します。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファクス 1999。 入館料、一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。県筑波美術館、貸しギャラリーによる展覧会を開催、個展やグループ展。第6回土曜講座、わからないのすすめ、作品鑑賞について考える。12月13日土曜、13時30分から、講師、吉田恵里、県近代美術館主任学芸員、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 3358、入館料、無料。県立図書館、図書館で見て、触れて、調べて、生き物博士、12月7日日曜、13時30分から14時45分。 テーマ、磯の生き物について、行政書士暮らしのお困りごと無料相談会、12月12日金曜16時から19時、20日土曜13時から16時、三の丸寄せ、落語王決定戦、12月13日土曜15時から16時30分、経営創業無料相談会、12月14日日曜10時から16時20分の間に1時間ずつ5回実施。放送大学ライブラリー講演会、12月20日土曜14時から16時。テーマ、出産を取り巻く現状と助産師の役割。水戸市三の丸1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時。12月の休館日、1日、8日、15日、22日、29日から31日。美術館、歴史館、博物館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。これ、自慢できます。え？世界最大、笠間焼の巨大花瓶。笠間市の国道355号石岡岩間バイパス沿いにある巨大な陶器。それは日本の伝統の技を駆使して作り上げられた笠間焼の巨大花瓶です。この巨大花瓶を製作したのは笠間市にある青陶福田の5代目福田実さん。青陶福田は1796、寛政8年に創業し、様々な笠間焼の陶器を作り続けてきた老舗の窯元です。1990、平成2年4月に1本目を窯出しし、計7本の巨大花瓶を製作しました。このうち最も大きなものは、高さ 10.7 メートル、直径約2メートル、重さ 6.5 トンです。東日本大震災により倒壊したため現存しません。ミノルさんが巨大花瓶を作り始めたのは、自分自身の技術へ挑戦するためだったそうです。現在は、6代目勝幸さんが製作を引き継いでいます。7本のうちの1本は、縁あって、1994、平成6年に、ペルー共和国に寄贈され、現在もペルーの国立博物館の前庭に設置されています。このように世界に誇る素晴らしい技術が笠間市にあります。茨城ってすごい。茨城を食べよう。いちご。いちごはハウス栽培を中心に県内各地で生産されています。今回は、とちおとめや県オリジナル品種の茨城っすなどを栽培している水戸市の園芸農家の方にお話を伺いました。大場園芸では若い息子さん2人が中心となり、ご家族で栽培に取り組んでいます。とちおとめは食味のバランスが取れた品種ですが、茨城っすは糖度が高く、大きくて形も揃っているところが特徴です。と大場さん。ステビアという甘味料に使われる植物を肥料に混ぜ込んだステビア農法を実践するなど、品質の向上にも日々取り組んでいるそうです。いちごは寒い時期に甘みが増して美味しくなります。茨城のいちごを食べて元気に冬を過ごしましょう。茨城女性特派員、八木沼沙織。 取材協力、大場園芸、水戸市小渕町 5044-16、電話 029-259-3655。 茨城ってどんなとこ？茨城在住の海外出身の方に聞いてみました。菅麗さん、つくば市在住、茨城県留学生親善大使。来日して3年目になる菅麗さんは中国出身です。筑波大学大学院で日本語を研究する傍ら、茨城県留学生親善大使として活動しています。筑波では授業の後に友達とご飯を食べに行ったり、ドライブに行ったりして過ごしています。筑波山には2回登りましたが、山頂から見る筑波の街はとても綺麗だったのが印象的でした。茨城弁は難しいと感じますが、相手の話に耳を傾けながら誠意を持って話すように心がけています。冬には凍った袋田の滝を見てみたいという菅さん。ぜひ県内各地へ足を伸ばして茨城の人々との交流を楽しんでくださいね。有権者の皆さんへ。12月14日日曜は、茨城県議会議員一般選挙第47回衆議院議員総選挙の投票日です。投票日の当日、仕事や旅行などで投票できない方は、期日前投票をすることができます。未来を決めるあなたの一票。寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。詳しくはホームページ茨城県選挙管理委員会で検索。問い合わせ各市町村選挙管理委員会、県選挙管理委員会、電話 029-301-2462。 次回ひばり1月号の新聞折り込みは1月1日木曜です。次回、議会だよりの新聞折り込みは12月21日日曜です。以上で、声の広報ひばり2014年12月号を終わります。